こんばんは。
こんばんは。
始まりました第2回、パーソナリティのマッキーノと
せいちゃんです。
はい、どうも。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。もう第2回ですか。
ね。
早い。
まあ、ね、盛り上がってるうちにね、やるのがいいと思うんですよ。
そうですね。基本というか、今までのところ、毎日更新してますけども。
ねえ。どうしてなんだ本当にって感じですけど、
はい、ね、なんでしょうねこ の鉄は熱いうちに打て感、
うん、それが非常にしっくりくる言葉ですね。
はい、いつ冷めるのかドキドキしますね。
急にパサッと更新が止まる可能性もありますので、
はい、
はい、
申し訳ありませんと先に謝っておきましょうか。
はい、はい、予防線を張ったところで、
はい、
なんとねもう第2回だというようにもうおメールが来てるんですよ。
はい、ありがとうございます。
イエーイ、
ありがとうございます。
というわけで、まあ、その紹介から始めていきたいかなと。
はい、お願いします。
はい、はい、で、メールをまず紹介していきたいんですけども、
はい。
はい、記念すべき最初のメールをいただきましたのは、ハンドルネーム、ヒデさん。
ヒデさん。
はい。
はい、
この方は、もうポッドキャストの大先輩ですね。
あ、そうなんですね。うん、
ヒデのリトルラジオという番組をもうずっとやってらっしゃるんですけどもね。
あ、なるほど。我々のブログの、もう、リンク貼ってますよね。
そうです。
あ、こちらの方でしたか。
そうです。
はい。
はい、私もいつも聞いておりますので、どうもありがとうございます。
はい。
というわけで、まあもう、じゃあ、読んでいきますね、早速。
はい。
はい。あげ、まずは、多分最初のリスナーとして選ばれし、光栄により、心より感謝しております。で、つらつらと感想などをお伝えしようと思うんですが、十分にリスナーを意識した会話になっておりますし、内容も二人の仲の良さが十分に伝わってきて、爆発を願うばかりでした。とにかく、せいちゃんがちゃんと話せていて、びっくりですよ。往々にして初めての収録は録音が始まった瞬間に会話がぎこちなくなるのですが、せいちゃんが非常にうまく突っ込んで流れを作っていますよね。技術的なことは冒頭から中頃までファンノイズが入っていたんですが途中でなくなりましたね。あとは二人の音量差もなく聞きやすかったですよ。収録機器はボイスレコーダーかな。そのあたりが凝り始めると大変なんでリップノイズとかに気をつければ今のままで十分ですよ。無理に BGM をつけたり編集に時間をかけるよりもとにかく収録したらアップしてたくさん聞いてもらう方がリスナーとしては嬉しいもんです。そうそう、せいちゃんの料理に関するうんちくやテクニックのお話は興味深いですね。ぜひこれからも続けてくださいませ。そんなわけで偉そうに長々と書いていますが、私の持論としてネットラジオに関しては何をしてもフリーだと思っております。だからこそ自分たちがやりたいこと、話したいこと、表現したいことが重要になってきます。そこのコンセプトを固めてまた聞かせてくださいね。更新楽しみにしています。じゃあまた。ヒデさんからのメールでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
はい、
本当にね、ありがたい、非常に長いメールをいただきまして。
そうですね、きちんとというかちゃんと聞いてくださって、
はい、
はい、ね、感想をいただけるという、
ね、
これが
のなんていうの、ちょっといくつか拾っていきますと、
はい、
うん、しゃべりっぷりを褒められてます。
ありがとうございます。
はい。
はい、
ね。
なんでしょうね。
ツッコミがちゃんと機能してると。
私普段ツッコまないことにかなり定評があるんですけれども、うん、特にこのマキーノの微妙に薄いボケっていうんですね。第0回第1回でもそれがチラチラと現れてるんですけれども、
うんうん、
はい。突っ込まないね、私基本ね。
そうですね。
はい、
それでせっかくさらっとボケたのに流されて。ね、常に泣いてる感じですね、僕はね。
そうですね、まあ面白くないですから。
それが一番きついね、
はい、
本当に気持ち悪いとか、
はい、
そういうのってある意味美味しいところがあるけど、面白くないはもう、ね、本当に面白くないんで、辛いだけです
、はい、これからもそういう緩い分かりづらいボケはどんどん流していく方向で、
はい
はい、進めてまいりますので泣かないでね。
ずっと泣いてる放送があるかもしれませんけど、
はい、
我慢する、
はい、
男の子なんで我慢する、
お願いします、
はい
はい、その前に緩いボケやめてね。
すいません、
はい、
すいませんでしたであと技術的なところ、
はい、
ノイズ入ってたよと。
はい、これですね、録音してアップされたものを聞いてちょっと原因が分かったというか心当たりがあるんですね。これこれ収録場所が私の部屋の LDK なんですけれども、台所の食器乾燥機の音でした。
せっ 生活感丸出しですね。
そうです ね。もう、晩飯食ってから、皿を洗って、その乾燥してる間に、こう、録音始めてるっていうね。はい。試しに、その、乾燥機を切った状態で、ちょろっと録音してみたら、確かにクリアな音声だったので、
うんうん、
はい。これだなと。
ですね。
はい。本日は止めた状態で、はい、お送りしています、はい。最初から最後までクリアな音声でお楽しみください。
はい。iPhone 4はね、拾いすぎですよ。
そうですね。そうです。これ収録機器は iPhone の、ボイスレコーダー、
そうボイスメモ。ボイスメモですね。
はい。ボイスメモというアプリで、やっております。編集はマッキーノが、
適当になんかその辺のフリーウェアで、やってますが、
はいはい、
まあ便利な時代ですね。
そうですね、本当に、はい、パソコンとiPhone とあとはもう特別のソフトとかほとんどいらずに
ね、こうやってね、
ありがたい時代になった
のです、ね、はい、
はい、
ということでね、
はい、
であとはですね、まあもう無理に BGM つけなくてもいいんじゃないかとね、
そう
ね、どんどんアップしてくれと、
はい、そうですね、まあこういうポッドキャストに。ポッドキャストだけではなくてですね、うんうん、サイトの更新なんかもそうですね、とにかく一個を豪華にするよりも毎日ちょいちょいなんかあった方が、うんうん、見る側聞く側としては嬉しいなっていうの
を
確かにすごく感じてます、
うん、
はい、だから毎日更新してるのが今のとこ、
そうだね、
そうかもしれないね、
もう一個ずつね、そんなジングルいっぱい撮ったりとかね、
はい、
BGM 載せたりする暇があったらもう撮ると、
はい、喋ると。
そうですね、
はい。
結局のところはそれが一番ですからね。
そうですね。はい、はい、頑張りたいと思います。
あと料理に関しても、
はい、
褒められてますね。
ありがとうございます。ね、はい。これからもその思いつきというか、うん、脳内データベースの中から浮かんだものをつらつら喋っていく形にしたいと思いますので、ね、はい、そうですね。
うん。ツイッターの方でもね、反応がありましてね。
あ、そうなんですか？
そう、タモラジオのパーソナリティである、
はい。
うん、りょうちんからも、もう、彼も大阪在住なんで、
あ、そうですか。
うまいもの話はどんどんやってくれ、食いに行くよと。
あ、わかりました。はい。頑張ります。今日後半の方でも、一軒またご紹介したい店があるので、はい、楽しみにしててください。
イェイイェイ。
はい。
はい、
というわけで、オープニングはメール紹介のコーナーでした。
はい、ありがとうございます。はい、
どうもありがとうございました。
はい。
さて。
で、まあそんな感じで、まあ他、ここから本編といいますかね。
そうですね。
今日の話題というところなんですけども。
はい。
まあ今日の話題、そうですね、まあこれ非常に関西限定ではあるんですけどもですね。
はい。
年末、我々どこに行きますか？
はい、南港の方に行きますね。
そうですね。はい、何がありますか？
はい。ライブがあります。
ありますね。ロックフェスですね。
はい。
はい。
ちょっと解説させていただきますと、大阪の FM 局である FM802 という割と大手の FM 局があるんですけれども、ここが主催している12月29日30日 の、 ロックフェスティバルレディオクレイジーという、
はい
はい、大イベントですね、
はい
はい、ロック忘年会ですか。
そうそう、ロック忘年会ともう毎日のように CM してますね、802では。
そうですね、
私基本仕事中ずっと聞いてます
はい、
そこのですね、
はい、
タイムテーブルが本日決定しまして。
そうですね、何アーティストぐらい出るんでしたっけ？ 20 とか30とか。大体ね、
今サイト見ながら話してますけども、
はい、
30ぐらいかな？
そうですね。
ざーっと見てね。
はい、2日間合わせて30アーティストぐらい。
ぐらい。
はい、かなり豪華な感じですね、
うん、
はい、今ちょっとざっと見たところですと、
ざっと見たところでいくと、
そうですね、ストレイテナーですとかボーディーズですとか、
うんうん、
はい、ドハツテン、モノブライト、はい、真心ブラザーズ、
あとね、布袋までいるんですよね。
あ、本当ですね。
そう
奥田民思いますね。いいですね。
そうです、そうです、
はい、という今からワクワクが止まらない素敵イベント、
はい
はい、29、30の開催なんですが、我々はちょっとね29のチケットしか取ってないですね。
そうそう、そっち行きますんで、でまあそっちはね、何を回ろうかと考えるのがロックフェスの一番面白いところです、準備段階では。
そうですね。
でその予定の立てられるタイムテーブルがついに発表になったということで、
はい、
で今実際タイムテーブルを、
はい、
のウェブサイトを横に見ながら見てるわけですが、
はい、
どうしましょう、一回読んでみましょうか。
そうですね、
ね、
はいはい、レディオクレイジー の、 そのステージのシステムはとても簡素というか、L ステージ、R ステージ、うんうん、まあ、右と左でステージが2つあって、それぞれ、ね、アーティストの方々
順番順番に出てくるわけですよ。
はい、 で、つまり、あの、L ステージを見てるときは R ステージは見られないわけですよ。
まあそうですね。
はい。うん、もう被ったりしたら大変ですね。
そうですね。一応これ見てるとできるだけずれない、ずれてセットはしてますけど、
はい。
まあ多少の被りはね、我慢してねというような、う
ん。しょうがないですね。フェストはそういうものです。
うん、そうそう。
はい。
で、あれですね。はい。1日目ですけども、
はい。
L ステージの方、
はい。
順番に読み上げていきますと。
はい、順番に。はい。
ド発展。
お
!1番目からド発展ですね。
ちょっとテンション上げきれないんじゃないでしょうか。
そうなんですよ。去年ね、あの、はい、私行ったんですけど、彼らはね、
はい、
鳥だったのでね、
はい、
もう完全にあの、こちらももうあの、一日中音楽に酔いしれて、完全に出来上がった状態で行ったんですけど、
はい、
あの、1番目ってね、これ、辛いかもしれない。
そうですね。
あの、去年の1番目ね、
はい、
まだ会場が温まってなかったのでね、
あー、なるほど。
あの、寒い中僕はあの、アンディモリを見て、
はい、
うん、非常に今となっては後悔しているという。
なるほど。
なぜもっと盛り上がらなかったのかと。
はい。ね、いや、でも逆に考えると、その温まりきってない観客をこうね、うまく煽ってどうにかしてくれるのはド発展の皆さんなんじゃないかという。
そうですね。
はい。802の期待が込められた。
そうかもしれない。
はい。うん、あの、タイムテーブルかもしれないですね。
うん、去年散々こう、ね、来た人から、暖房が効いてないと言われたので、じゃあおめえらこう、リズム&演歌でね、はい、暖房代わりに仕上がれという。
はい。自家発電
かもしれませんね。はい。
はい。
そういうことです。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ、どんどん見ていきましょう。ド発展の次が、
ストレイテナーですね。
はい。
はい。もうこれもね、ぜひと見たいところでございますね。
はい。はい、これは見ます、私は、はい。はい。
で、その次が、ね、ポンティアクス。
はい。
これはあれですね。あれですよ。ごめん。出てこない。ブランキーのですね、人たちがやってるバンドです。
はい。
今の。
はい。
で、その次に、布袋の兄貴が出てきますね。
おぉ、布袋の兄貴、鳥じゃないんですね。
鳥じゃないんです、意外にもね。
なるほど。
私、全然ボーイ世代より若干下なので、もう、そんなに、こう、わーじゃないんですけど、それでもやっぱり存在感が非常にでかいので、
そうですね。
いっぺんぐらい、巨体をライブで見てみたいというか。
そうですね。
でかいからね、あの人ね。
はい。
本当に。
ええ
ー。まあ、何やってくれるのかね。
楽しみですね。
で、その後また同年代というか、
はい、
そこにクロマニオンズが続くわけですよ。
いいですね。
ヒロトが。
ヒロト
ヒロトがやってくると、
はい、
これも見ますね。
見ますね。
ね、
はい、
で、その後ちょっと1時間半以上空けて、こう、タミオが出てきます。
はい、出ますね。
なんかもうこっち側の L ステージは何でしょうね。年齢が高いですね。本当に。
本当ですね。
で、その後、斉藤和義が出てきます。
はいはい、この斉藤和義の時点で、夜の7時40分とな
ってますね。
はい、
はい
はい、
でその後ちょっと1時間ほど空いて最後に出てくるレールステージ最後に出てくるのはクレイジーマンクラブバンドっていうのはこれはこのイベントのスペシャルバンドですね。
あ、なるほど。つまりその出演者の中からこうちょいというかなんというか
出てくるんじゃないかと。
はい、
演奏者もあのフジファブリックのギターの人であったり、
はい、
ね、ザ・バースデーのドラムの人であったり、
はい、
ソウルフラーにもなキーボードであったりいろいろです。
はい。
というので、ここにね、我々はね、1% の望みで、沢さん来てくんねえかなみたいなことをね、
まあ、ないだろうな。
考えちゃうんですけどね。無理でしょうね。
はい。はい、まあ、それが L
ステージ。
L ステージ。はい。じゃあ次は R ステージですね。
で、最初に出てくるのが、世界の終わり。
はい。
これは今、非常に売り出し中ですね。
そうですね。
なんか、一人ピエロが混ざってるバンドですけど、
はい、音楽雑誌でちょいちょい名前を見かけますね。
そうそうそう、ちょっと若干世界系の匂いも漂ってるやつですね。
はい、はい、
で次出てくるのが、寝言、
はい、
これも本当世界の終わりとかと同じくらいに出てきた、
はい、
全員平成生まれのガールズバンドですね。
あ、なるほど。
チャットモンチの妹分と実際に言われておりますね。
あ、
うん、曲調も似てるし実際に交流もあるので、
ほうほうほう、
チャットモンチとか好きな人はもう気に入るんじゃないかなと。
なるほど。
で、次にね、
はい、
モーモルルギャバンっていうのがね、
はい、
いますけど、知ってますか？
知らないです。
知らないでしょうね。
はい。
これ、ド変態バンドですからね。
え？
ド変態のバンドですね。
変態ですか？
変態ですね。
はあ。
曲のね、テーマに、もう代表曲で言うと、ゆきちゃんの遺伝子という曲があるんですけど、
はい、
どんな歌詞かというと、
はい、
好きだった女の子に子供が生まれて僕は失恋したけど、その数秒後その娘に恋をしたと、ね、君はベイビーってそのままの意味で歌うというね。
ダメだ、
直球ど真ん中のお前捕まるぞっていうような。ただまあね、非常に曲は曲でいいんですよ、はい、
なるほど。
不協和音が心地よいバンドです。
ほうほうほう、はい、
私は行きます。
わかりました。
じゃあ行きます。
はい、
うん、ついてこなくていいです。
はい、
次出てくるのは、岡本ですね。
はい。
はい。もうこれもあの、10代のバンド。
はい。
もう何でしょう。R ステージはさっきから10代とか平成とかそんなばっかりですね。
そうですね。
若々しい。
かなり年齢層でくっきり分かれてますね。
うん。はい、そうそう。岡本です。で、その後は、まあ、大賀湯アースホールなんか出てきます。ごめんなさい。あんまり知りません。
はい。私もちょっと分からない。
ごめんなさい。
はい。
で、その後、毛皮のマリーズなんか。
はい。
で、その後、ドーズ。
ダゾじゃないですか？
あ、これドーズです。
ドーズって読むんですね。
うん。
なるほど。
あのね、分かりやすいところで言うとですね、はい、あの、銀魂のオープニング歌ってたことあります。
あ、そうなんですか？
どんでんとか。
あ、うん、あ、分かりました、分かりました。はい。
あれですね、もう、それこそミッシェルとかブランギーとか、
はい、
あの辺が好きな人は割と気に入る方向性じゃないかなという、
うん
うんうん、渋いやつですね。
はい。
で、次があの、EOR。
はい。
これは、あれ、あの、まあ、あの、さっき言ったクレイジーマンクラブバンドみたいな、
はい。
じゃな、に近い、あの、混成バンドで、
ほうほう。
あの、蔦谷好位置とか、
ほう。
あとはなんかそのあたりのこう割と実力派な方々が組んでるやつなので、
ほうほうほう、
一番この平成フレッシュの R ステージの中で最も渋いと思われる、
ほうほうほうほう、うん、
これも言ってもいいかなと思いますが、あのちょうどタミオを見た後なので、疲れ切ってる可能性があるので見れる、見れないかな、
そうですね、
というような感じですね。
はい。で、R ステージのラスト
がコッコですね。
コッコですか。
コッコです。
でかいの来ましたね。
でかいの来ました。
はい。
これ、私、レディオクレイジーじゃなくて、こう、その前のにやってたカウントダウン大阪で、
はい、
昔見まして、
はい、
非常に感動したので、
うんうん、
また行ってこようと思いますね。
なるほど。
はい。
はい、という、この29日のタイムテーブルの中で、
はい、
どう見ましょうかっていうね。
まあ、ね、
はい、
それを回っていくと、
はい、
まずドハツで見ます。
あ、これはもう、これは確定でしょ
う。そうそう。
はい。
で、ドハツ展終わった時点で、
はい。
まあ、寝言に行くっていうのもあるんですけど、まあ、次ストレイテナーなので、もう、ここはちょっともう、ね、そのまま、
そうですね。
待機してストレイテナーを見た方がいいんじゃないかなと。
そうですね。
ね、
そうそう。はい。
で、ストレイテナーの終わりで、すいません、僕だけちょっとモーモールドキャパンの方に、
はい。
行ってきますので、
わかりました。
多分、ストレイテナーが大盛り上がりのところは僕は見れないのではないかなと。
はい、
思いますね。
じゃあ私はどうしましょうね。ストレイテナーはおそらく最後まで見ますので、うん、で次の
ポンティアックス、
ポンティアックス全く知らないので、
うん、
どうしようかなっていうところです
ね。まあね、正直ですね、
はい、
この手のロックフェス、
はい、
なんかタイムテーブル見てると全部見ようって気になりますけど、大概どっかで1個か2つ2個空きますので、穴が、
あ、
体力的に。
なるほど。
お腹空いたと。
ああ、そうですね。
なりますから。
はい。
まあ、なので、こう、自分の知識、好みなんかで、
はい。
ここでちょっと休憩を取ろうという感じで。
そうですね。じゃあ私はちょっとストレイテナー見終わったら、まあ、おやつでも食べようかな。
うん。僕も多分、気が向いたら岡本と行くかもしれませんが、
はい。
基本休憩かなと。
わかりました。
その後、補填ですね。
はい、補填さんはね、マストですね。
そうですね。
はい、
ちょっと、オーガルガスホールもあまり知らないので、
はい、
ちょっと補填の方に一度見てみたいということ。
はい。で、補填終わって、このクロマニオンズ。
そう。
この流れはちょっと、
素晴らしい。
居座るべきですよね。ここはね、R ステージ居座る方ばっかりなんじゃないかな。
ね、
世代的にも。
うん、そうですね。
はい。
で、はい、そこからちょっとしばらく時間があって、次、ちょっとドーズと奥田民生が被ってるので。
これはもう私は民生ですね。
僕も民生に行きますね。
はい、
去年私は民生ユニコーンを無視して、ドハツ展に行ってますので。
そうですね。
今年は奥田民生の方に行ってます。
はい。
ね、マスコさんに言われましたからね。
はい。
お前たちは判断を間違えてると。
あ、
君たちは大事な、人生の大事な局面で、絶対に間違った方向ばかり選んできたんだろうと。だから今日ここにいるんだと。返す言葉もありませんでしたね。
はい。
そんな感じで。
はい。
で、それが終わったら、まあ、多分このまま、まあ、EOR と被ってるので、斉藤和義に行くんじゃないかと。
そうですね。
いいですね。
はい。
斉藤和義。
はい。
ぜひ生で聞きたいもんです。
はい。だって、斉藤和義が終わって、R ステージは、ちょっと時間が空きますね。斉藤和義が7時40分から、これ、アーティスト一組あたり何分ぐらい持ち時間があるものなんでしょうか。
大体ですね、もう、このサイトのから判断する限りでは、まあ、40分ぐらいではないかと。
なるほど。
うん、
南ホイールと大体一緒ですね。
そうですね。まあ、はい、フェスなのでそれぐらいで。
はい。
うん、
で、まあ、サウンドチェックがあったり、
そうそうそうそう、
まあ、機材を引っ込めたりと時間がありますからね。じゃあ、まあ、1時間に1アーティストと見て間違いはないでしょう。
そうそう
そう。さて、じゃあその7時40分からの斉藤和義が、まあ、1時間やったとして、 まあ、9時前には終わってしまうわけなんですけども、うん、それで、まあ、9時回ってやっとクレイジーマンクラブバンドが出てくる、うん、ちょっと時間空くんですよね。
そうそう、だその間僕はちょっとここを見に行くと思いますので。
あ、なるほど。私ね、これあのクレイジーマンクラブバンドのこのシークレット性にかけて最前列をゲットしておこうかなと
冒険するね。
しますよ、
ね、はい、本当に多分そうなってくると確実に最後のクラブバンドでは別行動になると思うので。
そうですね、前と後ろで、ね、う
ん、いいのが出てきたらぜひレポートお願いします。
はい、
はい
はい、
まあそんな感じですね。
そうですね、うん、はい、割と別行動が多いですね。じゃあ
そうですね、ちょいちょい別行動が多いですね。
はい、
まあ大体そんなもんです、フェスというものは。
はい、
うん、
見たいものを見たいように見る。そうそうそう、
どの道あのどんな大人数とか行ったところで、
はい
ね、ライブ中はもう自分とアーティストですから。
そうですね、
そう、
はい、
他の何も見えない。
そうです、全くその通りです。
そうです、
はい、はい、そんな感じで。じゃあもう29日レディークレイジーのタイムテーブル案外サクッと決まりましたね。
そうですね、
はい
はい、
はい、楽しみです。
はい、
はい、やっぱりあれですね、30日参戦できないので、もう29日で全てを使い果たしてしまおうと思うわけですが、
はい、ね、30日もね、見たいやついっぱいあるね。
そうですね、まあまあまあまあ、
いや
置いといて、
ね、それ、
はい、まずこの初っ端のね、ド発戦、
うん、
楽しみですね。
楽しみですね、
はい、まあ、我々2人とも好きなバンドなので、
うんうん、
はい、テンションを上げて体調を整えて臨みたいわけですが、うんうん、ところでド発戦といえば今年でしたかね、今年なのかな、去年なのかな、
去年の暮れぐらいからかな。
あ、そう、去年の暮れぐらいでしたか、うん、ド発展がですね、CM に出てたことがありまして、
うんうん、
はい、それも今年大ヒットした、うん、桃屋の食べるラー油、
うんうん、
はい、何でしたっけ、正式な、
辛そうで、辛そうで辛くない、少し辛いラー油ですね。
でしたか、うん、はい、そういう長い名前の食べるラー油が大ヒットしましたね。はい、この CM にね出演してたんですよ。
そうそうそうそう、
この人たちが、
うん
うん、
本当にわずかな期間しか放映されてなかったので、
はい、
ね、話題になった頃にはもう関連付けられないという。
そうです、
桃屋のラー油だけ売れる感じで。
そうです、置いてけぼり。
はい、
はいはい、でその食べるラー油でふと思い出したことがあるんですけれども、
はい、
今その桃屋の食べるラー油だけじゃなくて、その何でしょうね、関連商品というか、まあ他のね、メーカーさんがいろいろ作ってますよね。
はい、
はい、今ではなんかこう自分で作れるキットとかもあるらしいじゃないですか。
なんかね、もう本当にもう猫も杓子もというぐらいボンボン出てきましたね。
は
い、
そうですね、はい、もうラー油ブームっていう感じで、
うんうん、
はい、流行語大賞にもなったんでしたっけ。
何賞なったっけな、
どうだったかノミネートぐらいはされてる気がする。
食べるラー油でね、
はい、
うん、あったと思う。
はい、でその食べるラー油なんですけども、うちにも漏れなくやっぱりありまして、うん、うちにはね2種類あるんですよ。
ありますね、
はい、そのまま桃屋の食べるラー油と、うん、もう一個が中華屋さんで手作りしているやつなんですよ。
はい、
はい、これもうまくてな、
うまいね、
はい、というわけで、後半のコンテンツいきます。前回ね、七福亭っていううどん屋さん紹介させてもらって、じゃあ今回はせいちゃんの里一品コーナーにしようかなと思ったんですが、はい、その、
ね、
ド発展食べるラー油つながりということで、その、食べるラー油を自家製で出して販売しておられる中華屋さんの紹介をしたいと思います。
はい、わー、
はい、これコーナー名考えた方がいいね。
そうですね、
はい、
うん、さっと一品みたいなコーナー、
はい、
まあ、それもお湯を決めていきましょう、
はい、さっと一品も正直パクリだからね。
ね、完全にね、久保田誠先生ごめんなさい、
すいません、
はい、
はい、まあ置いといて、
はい、
はい、でその、お店というのが神戸ですね。
そうですね、
はい、JR 神戸駅前にあるクラゲ食堂という中華屋さんです。
はい、
はい、もう本当に駅から歩いて5分くらいの非常にいい立地にあるところなんですが、
はい、
はい、そうですね、西出口を山側の方に出ていただくいて、ちょっと細い路地を入っていただくんですが、うん、まあ、詳しくはこれはググってください、
はい、
道順ちょっと説明しにくいので、
そうですね、
はい、でこれクラゲ食堂という、 もう本当に創作系の中華料理のお店なんですけれども、
うん、
ね、なんでしょうね、
不思議な店ですよね。
すごく不思議ですね、はい、検索サイトなんかで、ググったり検索していただく際にはクラゲ食堂、海月で食堂と、
うんうん、
はい、ご入力ください。
はい、
はい、でここその何がうまいって、
うん、
食べるラー油ももちろん美味しいし、その他の料理もすごく美味しいんですけれども、一番のおすすめはね、担々麺。
担々麺ですか。
はい、 担々麺、あの麺をね確か自家製なんだったかな、あのちょっと平麺なんですけれども、
はい、
はい、この担々麺のごまだれがね
思い出してる思い出してる
思い出してる、ちょっとよだれ出てきたはい、そう結構ねそのドロッとした感じで、
うんうん、
もう本当にごまがたっぷり入ってる、
うんうん、
であんまり辛くないので、うん、辛いの苦手な方でもねちょっといけると思います、
うんうん、
はい、でその担々麺つながりでまたおすすめなのが水餃子ですね、
はい、
はい、これ水餃子まず皮がやっぱり自家製でものすごくね分厚いんですよ、
うんうん、
はい、であの茹でてあるのにその中身がもうしっかりジューシー、
うん、
もう全然その中の美味しさがあの流れ出てない閉じ込められたままで、うん、でその水餃子にその担々麺のタレがちょっとかかってるんですね、
うんうん、
はい、あれは美味しいですね、はい、パクチーと一緒に食べると、
はい、いいですね、
パクチー違うわ、シャンツァイ、
あ、そうそう、
はい、パクチーとシャンツァイって違うんだよな、
だね、
はいであのここも普通にあのお酒各種楽しむことができます。ただここに来るとやっぱり私はあの飯オンリーですね、
うん、
頼んでも最初のビール一杯ぐらいですね、
うんうん、
はい、
お腹膨れちゃうからね。
そうですね、そんなに高くないですし、ただ一人で行くとちょっとあの持て余しちゃうかもしれないです。あの一つ頼んで本当に2人前近く出てきますからね、
う
ん、あの中華料理の、ね、あの定番のスタイルという感じで、はいです。まあ、あのお一人様用のお得な、ね、あのセットもありますので、あのそういうものを試されるのもいいかなと、
はい
はい、であの食べるラー油の話に戻りましょうか、
はい
はい、ここで自家製されているというラー油、
はい、
そのラー油を使ったメニューもすごく好評で、あの豚しゃぶサラダがありますね。
あります、
はい、あのレタスと水菜とであの豚の薄切り肉を茹でたやつ、
はい、
でラー油がかかってるって、うん、味付けねそれだけなんですよ、うんうん、それだけなのにうまーいうまい
うまい
うまい、もうなんか狂ったように食べてますはい、はいはい、でそのラー油はあの瓶詰めになっててあのお買い求めいただけるんですけれども、うんうん、これやっぱりあの自家製なので生産が追いついてないことが多々ありまして、
うんうん、
はい、そうですね、あのまあ電話してみればあの取り置いておいてくれるかなと思います。はい
はい、
はい、ですね、もしあのお店に行ってその豚しゃぶサラダを食べてもし美味しいなと思ったらぜひあのご自宅に
1
個
はい、ぜひ、
はい、おすすめします。1瓶600円です。
そうそうそう、
結構お手頃ですよね、
うん、でまああのこれを実際にね、いろんな料理にかけて食べてますけど、
はい、
ことごとくうまくなるね。
そうですね、
うん、
そうあの何でしょうね、そのごこのクラゲ食堂のマスターがその桃屋の食べるラー油を超えるものをと、
うんうん、
あの研究に研究を重ねて作ったというこれ、うん、これねあの今この食べるラー油の瓶手に取って原材料面見てるんですけれども、あの干しエビが入ってるんですよ、
うん、
で干しエビとちょっとお砂糖が入っててあの甘い感じになってますね、
うんうん、
はい、これがねいい感じに、
そうそう
そう、
エビの風味がね
そう
すごい効いてて、
そうなんです、エビとごまの風味がすごくね、
うん、
あの味に深みを与えてくれて、辛いだけじゃないんです、
も
ともとあんまり辛くないんですけれども、はい、でこれ原材料名ちょっとねあの読み上げていいですか。
いいですよ、
はい、ごま油、
はい、
サラダ油、
はい、
干しエビ、
はい、
白ごま、
はい、
韓国唐辛子、
はい、
一味唐辛子、
うん、
あ、唐辛子2種類使ってるのにそんな辛くないんですね、
うんうん、
ちょっとびっくりですね。で、トーチ、
うんうん、
はい、でネギ、はい、でフライドガーリック、フライドオニオン、これねあのすごいびっくりするのがフライドガーリックとかフライドオニオンってこうやって漬け込んでおくとなんかこうベタベタというかガチガチになるような気がしませんか。
まあ
そう
ね、
うん、桃屋のラー油なんか実際そうなんですけども、
うんうん、
ここのラー油はあのパリパリしたままなんです、このガーリックとかオニオンが、うん、これが本当にすごい、
うん、
歯につかない、
うん、
サクッとパリッとっていう、すごくねその丁寧に揚げてるんだなっていうのが分かる感じですね、
はい
はい、でまあお砂糖と、まあ、モンゴルの塩が入って、であの最後にですね、もう下心って書いてあるんですけど
こうなんかね、
はい、
一つギャグを入れてきますね、ここの人はね。
そうですね、
あのサイト見てもね、
はい、
あのアクセスのところの住所が太陽系から始まってますからね。
あ、本当ですね。
この2010年に、
はい、そういうあのちょいちょい、はい、あの面白い感じで、
はい
はい、 で、ここは、あ、そうですね。じゃあ、ショップデータのご紹介もして。
ちょっとお待ちくださいね。
はい。
はい。
はい。で、このクラゲ食堂さんなんですけれども、定休日が毎週木曜日。
はい。
はい。で、席がね、そんなに多くないので、もしかしたら、行っていっぱいっていうことがあるかもしれないです。
うんうん、
営業時間が、ランチが12時から2時。
うん、
ラストオーダーは、1時45分と。
はい。
はい。割と遅めにやって。くださってます、はい、でディナーが5時から0時、
はい、
こちらラストオーダーは11時半までとなっております。はい、
はい、
そうですね、のんびりお食事するのに本当にいいところだと思うので、
はい、
はい、あ、このお店についてもう一個語っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、ここを初めて行ったのが私今年の夏なんですけれども、その時に、友達が連れてってくれたんですけどね、デザートの盛り合わせ頼んだんですよ。
はい、
盛り合わせですよ、
うん、
で盛り合わせって確かにグランドメニューにあったので、値段見たら時価って書いてあるんですね、うん、時価
今時ね、
はい、時に値と書いて時価、ね、寿司屋か
本当だよ、うん、デザートでそれやるかって、
はい、で、時価何なのかってそのマスターに聞いたら、その時によって使うものが違うから、値段決めてないんですっていう、うんうん、安いもの使う時は安いですしっていう。でその時はちょうど1000円くらいだったかな、
うんうん、
はい、自家製マンゴープリンと、バニラアイスと、それからこれ面白かったのが、うん、ゴーヤのシャーベット。
ほう、
ゴーヤ、
ゴーヤか、
はい、ゴーヤチャンプルのゴーヤですよ。
ゴーヤのシャーベットは食ったことない、うん、
ないだろうな、
ないない。
まずゴーヤをシャーベットにしようという発想がないですよね。
ね、紫芋のシャーベットなら食ったことあるけどね、
うん、あれは芋ですからね、
まだ芋だしね、うん、
ゴーヤかっていう。で、そう。で、このゴーヤのシャーベットの上に、リンゴとアセロラ果汁の、炭酸ムースが乗ってるんです。
ほう。
はい。炭酸ムース。
炭酸ムース。これも食ったことね。
はい。もうどうやって作ってるのかさっぱりわからないんですけれども、シュワシュワパチパチしたまま、そのムース状に、とろっとしているものを、かけているっていう。で、合わせて食べると、美味しいんですよ。
へー。
ゴーヤーのシャーベットだけ食べてもやっぱりちょっと苦い。甘みは若干ついてるんですけども、やっぱ、あ、苦いって
な
る
んですね。そのままの味なんだ。
そう。そう。割とね、ゴーヤーの味がしっかりしている。ゴーヤーとレモンかな、
うん、
うん。で、アセロラとリンゴのその炭酸ムースもそれだけだったらやっぱりちょっと甘いし、なんか物足りない。
うんうん、
2つ合わせて。そう。あれはね、うまかったですね。うん、でそれ以来、今季節も変わってしまったのでもう目にかかれてないんですが、あれはね、また来年の夏にやってほしいですね。
じゃあ来年の夏ぜひね、
はい、
再び行きましょう。
行きましょう、
はい
はい、あれは本当に
記憶が蘇ってきてる、
はい、
すごいニヤニヤしてる。
はい、はい、お見せできないのが残念ですが
本当にね、
はい
はい、
というね、そういうカフェ的な感じでも使っていただけるお店なので、
はい
はい、ランチによし、ディナーによし、カフェによしと、
はい
はい、また、ね、マルチな使い方できるお店ということで、
はい
はい、クラゲ食堂さんを紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
以上です。
はい、わかりました。
はい、
もう随分と今日喋りましたね。
そうですね、今日も35分いってますけど、
多少編集が入ってるので、
30分ぐらい、
うん、僕はひょっとしたら増えてるかもしれないけど、
はい、
とにかく30分超えてますね。
はい、当初の15分番組というあれはどうなったんでしょう。
盛り上がったら喋っちゃうよね。
そうですね、今日はメールも紹介させていただきましたからね、
うんうん、
はい、じゃあ、もう今回というかもう今度からは2、30分ということで。
そうだね、
はい、
15分以上は30分ぐらい未満。
そうですね、
そんなぐらいの、
はい、はい、
でいきましょう。
そうしましょう。
盛り上がったらそのまま続けてしまいみたいな感じで。
そうです
ね、
はい
はい、というわけで、ここまでいろいろと話してきましたが、大体今日はこの辺で締めましょうか。
そうです ね、
はいはい、
ではまたその気が向いた時に第3回の更新という形でお会いしたいなと思います。
はい、
はい、
了解でした。
はい、はい、そんな感じで感想のメールですとか、
はい、
はい、このお店行ってみたよとか、 はい、こういうこと喋ってくれとか、
はい、
はい、あの何でもいいのでメールをお待ちしております、
はい
はい、
あのウェブサイトのサイドバーにメールフォームがありますので、
はい、
そこからどしどしとご応募ください。
よろしくお願いします。お待ちしています。
はい、というわけで、今回第2回これにて終了とさせていただきたいと思います、
はい、
パーソナリティは私マッキーノと
せいちゃんでした。
はい、さようなら。
さようなら。